7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam、 こんばんは。こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで初めのニュースです。ジョコウィドド大統領は病院に統合システムを構築し、スマートな病院になるよう求めました。これらのサービスの統合は、適切な人材、インフラ、技術によってサポートされています。これは10月17日水曜日、ジャカルタでインドネシア病院協会の議会の開会式に出席しながら演説で、ジョコウィドド大統領が語ったものです。ジョコウィドド大統領によると、現在、技術の開発と大きなデータの使用は、人間の病気を識別することができるということです。これらの開発はまた、診断および治療技術の前半をサポートすることができます。ジョコウィドド大統領は、世界は変化を早くもたらした 4.0 産業革命に入っていると説明しました。ジョコウィドド大統領は、病院はこれらの変化の状態に調整することができることを要求されました。それでは次のニュースです。直ジャカルタ特別首のスレマン地区政府は、10月15日から20日までの6日間行われる2018年インドネシアクリエイティブシティフェスティバルICCF を開催する機会を得ました。国家ラジオ中心社は、スレマン副県長スリ・ムスリマトゥンは、スレマンの2018年 ICCF を開催することにより、スレマン地区の創造的な経済活動をさらに発展させることができると期待しました。インドネシアクリエイティブシティネットワーク ICCN 事務局アリプリマン局長は、今年 ICCF に参加するインドネシア全土の約70の地区都市があると語りました。アリプリマン局長は、 ICCF の参加者が協力し、インドネシアをより良い未来を作るために、そのエネルギーを団結することができると期待しました。この活動は2015年にジャカルタの創造経済機関によって設立された ICCN によって開始されました。 ICCN はインドネシアで創造的な 都市を発展させるために相乗効果を発揮する地区都市ネットワークです。インドネシア観光省は北京のロイヤルソノエジと協力し、完全に在中国北京大使館がサポートされ、避難する全省でワンダフルインドネシアのビジネス世界のイベントを開催しました。アリピアヤ観光大臣は演説で、インドネシアの大統領はインドネシアの主要セクターとして観光を設定していると伝えました。アリピアヤ観光大臣によると、これはインドネシア政府がインドネシアの観光セクターの安定を維持することに非常に大きな関心を持っていることを示しているということです。またアリピアヒア観光大臣は、インドネシアのバリ島やその他の観光地は観光客が訪れるのにとても安全だと主張しました。これは最近バリ島で開催された国際仲介基金 IMF のイベントの成功で証明され、189カ国から3万5000人以上の参加者を招待しました。このビジネス集会はインドネシアの文化芸術の多様性を示すために集団です。この活動には避難所のツアーオペレーター、旅行代理店、メディアなど300人の招待客が出席しました。それでは最後のニュースです。ロシア連邦政府は10月26日モスクワ市で開催される貿易経済科学の分野でインドネシアとロシアの間の第12回共同委員会会議を開催します。在インドネシアロシア大使リュッミラ・フォロピエファ氏は10月17日ジャカルタの RRI とインタビューで、インドネシアの共同委員会会議の代表団はダルミン・ナスティオン経済調整大臣が率いて、一方ロシアの代表団はデニス・マントゥロフ貿易産業大臣が率いていると説明しました。来週、さまざまな分野の協力で両国政府の間で共同委員会会議を開催する予定です。ロシアの代表団はデニス・マントゥロフ貿易産業大臣が率います。一方、インドネシアの代表団はダルミン・ナスティオン経済調整大臣が率います。これは経済、貿易、投資の両国の関係を処理するためのさまざまな努力を議論する機会です。リュッミラ大使によると、第11回インドネシアとロシアの共同委員会会議が2016年にジャカルタで開催され、2017年には技術的な理由からロシア連邦政府が実施することはできないため、今年のみ実施することができるということです。リュッミラ大使はまた第11回共同委員会会議で、インドネシアとロシアは貿易、産業、投資、エネルギー、交通、インフラ、文化、観光、ハイテク、健康の分野におけるさまざまな戦略的プログラムを議論していると述べました。これで ニュースを織ります。エンダーがお伝えしました。これで時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日のコメントのタイトルはバリ島の海洋会議はコンセンサスを得ることが期待されるです。インドネシアは第5回オーシャンカンファレンスまたは OOC を開催します。この海洋コンファレンスは2018年10月29日から2018年10月30日までにバリ島で開催され、160カ国からの代表が参加しました。スシプジアストゥティ海事大臣によると、2018年10月16日現在登録された代表者は1696人です。その中には代表団の国家元首相もいます。会議では持続可能な捕獲供給、気候変動、海洋安全保障、海洋経済の持続可能性、海洋汚染、保護された海洋分野など参加者が検討する6つの議論のトピックがあります。焦点になったことは、違法報告されたいない、規制されたいない漁獲である可能性があります。この会議は、ビルディングコミットメントを止めるだけでなく、ビルドされたコミットメントを実装することも期待されています。OOC が開催された約、司会のうち663件が確認されました。海を救うための多くのコミットメントは、少なくとも持続可能な方法で海の潜在的可能性を維持し世話することの重要性について、国の意識が高まるという形で見ることができるため、ポジティブなものです。しかし、構築されたコミットメントは直面している主な問題に対応するための相互合意に基づくものではないという懸念があります。事前に第 4OOC のコンセンサスが欠如していることから、バリ島の OCC は後で同じ運命を経験すると評価されました。コンセンサスなしのコミットメントは行動のない紙にしかなりません。インドネシアは今度は OOC が新しいコミットメントの手段になることを望んでいません。インドネシアの海洋大臣とスシプジアストゥティ漁協大臣とオシュレング環境局海洋漁業局カルメヌ・フェラダリとのマノニ国間会合で、バリ島の OOC フォーラムは単に話しただけでなく、世界の海洋を保護するための実施に焦点を当てるフォーラムであることに同意しました。したがって、インドネシアは OOC に違法報告されたいない、規制されたいない漁業を根絶するための協力合意を構築するよう促すことができます。リスナーの皆さん、コメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。最初にトマス・アルバ・エジソンの死亡したについてです。トマス・アルバ・エジソンは全ての時間の最大の発明者として知られています。彼は他の国の彼の名前と特許で1093件の特許を保有しています。エジソンの発見には発電所、マスコミ、録音及び映画が含まれていました。エジソンは電灯や電灯の分野で約425件の特許を取得しています。彼は大量生産とチームワークの原則を発見プロセスに適用し、多くの研究者や 従業員と協力してきた最初の発明家の一人でした。彼は最初の産業研究研究所を設立しました。1890年にアルファ・エディソンは今日まで生き残ったジェネラル・エレクトリックのエレクトロニクス会社を設立しました。トマス・アルファ・エディソンは1931年10月18日に死亡しました。次にフェネラー氏が金星に上陸したについてです。フェネラー氏は金星探査のためのソビエトプーフェネラープログラムの飛行機です。フェネラー氏は他の惑星の土地で環境分析を実施した最初の成功した航空機でした。この航空機はまた他の惑星に着陸する最初の航空機です。2つのドイツのフェネラー氏機が1967年6月に発射されました。最初の航空機フェネラー氏は6月12日にティアゼリスプートニックから打ち上げられました。6月17日に打ち上げられた第2機はロケット段階の一つで失敗し、4日後に地球の大気圏に侵入するだけで地球軌道に到達することができました。1967年10月18日、最初のフェネラー氏機がヴィーナスの噴域に打ち上げられました。フェネラー氏はヴィーナスの大空の化学分析を提供し、オメガ乳量は窒素と酸素の数パーセントと水蒸気の 1% 以下の二酸化炭素であることを示しています。極は弱い磁界を検出し、放射場は存在しません。大気の外側部分は水素をほとんど含まず酸素を含めません。航空機は金星が非常に熱く、大気が予想以上に密度が高く、金星が過去に大部分の水を失ったことを証明した最初の測定値を送りました。最後にエリック・ホネッカーが辞任したについてです。エリック・ホネッカーは1971年から1989年10月18日まで東ドイツを率いた共産主義者の政治家でした。ドイツの統一後、彼は1991年にモスクワのチリ大使館で亡命を求めました。しかし彼は1992年にドイツに戻って東ドイツ政府の人権侵害で彼の役割を果たそうとしました。しかし彼が病気だったので裁判所の手続きは止まりました。彼は1993年の拘留から解放され、家族をチリで亡命しました。彼は1994年5月にそこで亡くなりました。リスナーの皆さん、今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日は作界的林業はすでに210万ヘクタールを実現したことについてお伝えします。社会的森林はコミュニティが生産的土地になるために、その存在を管理できる政府プログラムであり、森林周辺のコミュニティに直接的な利益をもたらします。これは10月13日土曜日、西ジャワ州タシクマラヤ市のレーシュとエリアウルクでのインドネシア国家対話に出席した後、シティヌルバヤ環境林業大臣が語ったものです。対話は社会的林業制度による森林地域のコミュニティマネジメントの改善が テーマです。約2500人の参加者はタスクマラヤの森林農民グループとその周辺、林業復旧員、学生、ボーイスカウトで構成されています。シティ・ヌルバヤ大臣は、中央政府は森林管理のために人々を候補化する社会林業プログラムを開始したと明らかにしました。現在2019年の目標である430万ヘクタールから210万ヘクタールが実現しました。シティ・ヌルバヤ大臣はジョコビドド大統領の政府のプログラムは東ジャワ、中部ジャワ、西ジャワなどのジャワを含む全国的に実現されていると述べました。シティ・ヌルバヤ大臣によると、コミュニティの森林管理プログラムは70年間続いており、その利用について政府が引き続き監視するということです。シティ・ヌルバヤ大臣は、社会的林業は人々の森林へのアクセスを話しているだけでなく、社会林には人々に収入をもたらす完全なビジネスの機会も含まれていると説明しました。政府はまた、ビジネスの土地へのアクセス、資本やビジネスチャンスの促進、ビジネス管理の訓練など3つのことを通じて、経済的平等のための努力を続けています。森林が資本を得るために、コミュニティによって売却されるかどうかという疑問に答えて、シティ・ヌルバヤ大臣は、適用される申請によれば、社会林は売却されるべきではなく、担保化されるべきではないと強調しました。しかし、シティ・ヌルバヤ大臣によると、コミュニティ管理の森林自体は会社と協力して経過を販売することができ、コミュニティはより効果的に利益を得ることができます。例えば、カチャンガルダさんと協力していた中部ジャワのパティの農民、南カリマンタの森林コミュニティは、ブリチシュトンタイヤのゴム会社と協力しているなどです。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、場所のインドネシアの時間です。今日はバリ州の王国間芸術をご紹介します。この放送は www.voinews.id で聞くことができます。リスナーの皆さん、オコカンは木製の強大な鐘のような楽器です。オコカンはバリ島の遠隔地にある社会グループが使用するコミュニケーションツールです。同じ楽器ですが、より小さなサイズのクロンチョンアンと呼ばれています。クロンチョンアンは通常、壊滅的な動物を撃退するために、そして牛や水牛のネックレスとして樹木に設置されています。オコカン言葉は、楽器自体が作り出す音、すなわちクロクロクロから切って、それをオコカンと呼びます。 リスナーの皆さんおかがんには聖なる芸術が含まれています。この芸術は社会がグループと呼ばれる流行に苦しんでいた時に演出されました。通常この病気を治療するために社会は家から出て官王官テクトッカンの形で音をです。タブナン社会はこれらの音で地方住民の汚染病菌の発生の原因を追い出すことができると信じています。そのため社会は芸術を聖なる芸術にしています。おこがんは村に衝突した作物や病菌の発生などの兆候があった場合に開催されました。リスナーの皆さん、おこがんは村の周りを歩いている間に何人かの人々によって演じられます。おこがんは宗教的儀式に加えて特定の出来事の間に上演されました。伝統芸術を楽しみたい客を楽しませるためにおこがんが行われることが多いです。演出するとこの後にはゴン、ドラム、笑いなどのバリの楽器も装備されています。リスナーの皆さん、これでパソナル2社を終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
ワルナ・ワルニワルナ・ワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナ・ワルニの時間です。今日はボロブドゥルマラトン2018をご紹介します。ランニングは体の健康に有益なだけでなく、さらにこの運動スポーツはスポーツ観光を通じて経済セクターの成長を促進することもできます。現在観光部門の成長の約 75% はスポーツ観光から得られています。スポーツ観光経済の影響は観光地にとってかなり大きいです。この経済にプラスな影響を考えみて、チブジャワス政府とコンパ新聞はライシンハルモニをメインテーマにした2018年のボロブドゥルマラソンを開催しました。リスナーの皆さん、2018年のボロブドゥルマラソンは2018年11月18日に開催されました。6年目に入った大会はライシンハルモニーをテーマにしています。このテーマは生まれ変わったチブジャワスの人々とランナーとの共生の精神を維持し掴むことをメジャーしています。そのバランスは常に前進し続けることができるように、常に地上空間を出なければなりません。世界文化遺産としてのボロブドゥルの歴史的文化的価値をテーマにすることにより、2018年ボロブドゥルマラソンはチブジャワスの周辺の環境に重要な影響を及ばすランニングイベントになることが期待されます。 リスナーの皆さん、ランニングレースは2018年11月18日、天気、ハーフマラソン、フルマラソンの各カテゴリーで開催されます。ボロブドゥル、マグランの寺院の中庭に位置し、マラソンの参加者は近くのチューブジャワの魅力のいずれかを楽しむために招待されます。インドネシアや海外からの参加者の1万人はこの大規模なイベントを活発化させるために参加することが期待されています。ボロブドゥルマラソンの登録は2018年1月からいくつかの段階を通じて開始しています。第1の段階はスタート来のテーマにし、参加者は利用可能なリンクに登録します。その後、主催者はスロットを得ることができる最初の参加者1000人が選び出しました。選択された参加者はレッシュパックを取るとき VIP パススロットの元の価格から 20% 割引、3ヶ月間スポンサーメディアを無料で購買することを受け取ります。またインドネシアの各都市でランニングコミュニティを通じた登録、ダイナミックルオの登録、マグラングに滞在中の宿泊施設を含む旅行代理店による登録もあります。正規登録は2018年6月8日にオープンしました。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ音楽をご紹介します。それでは皆さん、まずはリスニーアクムナンティの曲を聴いてください。イエス・ギャルトが歌います。 Risuna no minasan, ii sugiyarti wa. Di sini aku menanti arubamu o ririsu shite irai, kashu toshite no kyariya o stato sasemashita. Kono arubamu wa 1985 nen ni ririsu saremashita. Kono arubamu no shuryoku kyoku wa, di sini aku menanti desu. Kono uta wa otogai o aisuru koibito ni tsuite katarimasu ka? Koibito wa kare no mokuhyo ni tasuru tame ni, tatakau tame ni, kare kara hanarete imasu. 手紙だけでこれらの愛好家のために憧れを扱うことができました。リスナーの皆さん、次の曲です。次の曲は音楽学校バラクを聴いてください。
Dengan memutar radio, berdiri.
リスナーの皆さん、イエス・ギャットの曲イガッカッコパラクをお聴きいただきました。この曲はイガッカッコパラクと題された第2アルバムイエス・ギャットの収録曲です。このアルバムは1986年にリリースされ、愛のテーマがあります。彼女の恋人を見逃す女性についての物語を語ります。しかし前者は今彼の人生のパートナーに満足しています。それでは皆さん、最後の曲はポランカンサジャです。イエス・ギャットが歌います。ポランカンサジャ歌は1988年にリリースされたポランカンサジャアルバムに含まれていました。彼女の恋人が彼女自身に尋ねる約束を保つのを待っている女性についてです。しかし結婚を依頼するだけではなく、彼の恋人が訪問したことは決してありませんでした。リスナーの皆さん、これはポランカンサジャです。これで音楽の広場を終わります。
Thank you. sejujurnya ku akui hanya engkau yang sangat ku sayang selamanya.
Berdiri-berdiri diriku padamu, gemas-gemasnya bila ingat wajahmu.
Rasa rindu
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、The Voice of Indonesia、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram の Voice Underbar of Underbar Indonesia もご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。